はい。では、録音が始まりましたので、今日もよろしくお願いします。ですね、今日のメインテーマはですね、今月から始まりました皆さん、自転車も青切符切られちゃいます。はい。もう切られたという人手を挙げてください、正直に。もう切られた。もう罰金じゃないね。反則金ですね。反則金払ったという人いますか？いないかな？さすがサドラップメンバーはね、もう普段から行いが素晴らしい、模範的なサイクリストの集まりですから、はい、大丈夫ですね。私も大丈夫です。で、以前からね、もともとルールはあったんですよ。もともとはあったけれども、まあそれが厳罰化したという感じで。で、プラス、ルールも追加されたということなんですけど、今日は、まあその青切符問題ですね、丸罰クイズ形式にして、丸か罰かですね。みんなとワイワイ話し合っていけたらなと思っています。で、ただね、丸バツクイズするだけじゃなく、10問ぐらい用意してるんですけど、ね、丸バツクイズたくさん答えられた人には、プレゼントを用意しております。ビボって皆さん知ってますか？ビボ。ビボっていう保冷ボトル。これね、めちゃめちゃ優秀なんですよ。あ、今日やるよ、今日やるよ。サラミ？今日やるよ。このボトルですね。保冷ボトルで、私が以前推してた、ポディウムってあるじゃないですか、ポディウム。キャメルバッグのポディウムとはまた違うやつなんですが、だいたい作りは一緒です。中にこう、ストローっぽいものが入ってて、なんでしょう。傾けるだけで水が飲めるボトル。なんでサイクリストもすごいいいんですよ。で、しかも軽いの、これ。軽いんです。で、容量も600、650ml だったかな？結構大きいんですよ。で、クマさんのね、バイクにも、私のバイクでも試したんですけど、わりかし女性の、フレームでもきちんと入ります。はい。あ、水曜さん。以前いただいたものは優秀すぎて、そう、水曜さんね、ポディウムゲットしてますよね。それと一緒ぐらい。もしくは軽さで言うとこっちの方が、分があるかもしれないです。あ、ショミさん、ありがとうございます。ショミさんよろしくお願いします。ニポンさんも、ありがとうございます。いや、ゆうさくさんは言ったよね。水曜さん、あ、レースお疲れ様でした。そう、その話もしたいんですよ。じゃあ、ちょっとこのボトルの話は置きまして。じゃあ、メンバーの近況報告をした後に、この青切符丸罰クイズやりたいと思いますので、皆さん、このボトル目指して頑張ってください。ボトルが欲しいか 欲しいか、ニューヨークに行きたいか まあ、大体いつもね、おー、やった、やった。はい、皆さんよかった。喜んでもらえると思ってちょっと景品用意しましたので、ぜひゲット目指して、青切符の、常識といいますか、知識をつけていきましょう。ボトルにワイン入れてください。もう捕まる。もうブブーですよ。青切符じゃなくて、もうそれもう本当、一発アウトのやつじゃないですか。さて、ではですね、メンバーの近況をちょっとお話ししていこうかなと思います。あ、大地さん、ありがとうございます。大地さん来てくれた。大地さん、今日丸バツクイズしますよ。ま、自転車、青切符丸バツクイズして景品ありますので、ぜひそれまで参加してください。はい。あ、近況ならまず、ベキさん自転車復帰おめでとうございます。そうだ、クマさんありがとうございます。あ、自分の話をそうだ。そうです。あ、大地さんありがとうございます。こんばんは。自分の話からすると、そう、皆さんにはね、ちらっとお話ししてたと思うんですけど、子宮頸がんの手術が3月中旬に終わって、で、1ヶ月間ですね。まあ、おとなしくしていたんです、私にしては。そして、1ヶ月経って、もう昨日か。そう、昨日再受診をして、あ、もう大丈夫ですね。問題ないですね。ということで、もしかしたら、確率的に言うと11%は次のステップに進んでて、もう子宮全部取んなくちゃいけないかも、みたいなことを聞いてたから、11%って大きくないってちょっと不安だったんですよね。でも、まあ、そんなことにはならず、無事に、まあ、一旦は終わりということで、ありがとうございます。イェーイ、オペ。これちょっと、みぽんさんいるから、自慢してもいいですか、みぽんさん。私手術するときに、全身麻酔じゃなくて、背中からね、なんかこう、下半身だけの麻酔入れられたんですけど、全然痛くなかったんですよ。私背中からプスって刺されても。ただ、そのオペ看っていうんですかね。手術を担当する看護師さんが、あ、 痛みに強いんですねっていうふうにちょっと褒められたのが私嬉しくって、でもこれ誰かに言ってもよくわかんないなって思ってたんですけど、ミポンさんにちょっと自慢したいなと思って、私痛みに強いと言われました。あ、サラミがオンのスニーカー2足買ったレース観戦用にめっちゃ近況、いい近況やん。ありがとうサラミ。オンのスニーカーはサラミさんが推しているスパークルの選手のあれですよね、スポンサーになってますもんね。お、ミポンさんが、いや、麻酔ドクターが上手なのでは。あ、そうなんだ。そういうことなのかな。いや、なんか私担当してくれた麻酔科医さんがね、すっごい特殊な人だったんですよ。なんか、特殊な人って言っていいのかな。面白い人。面白い人でした。手術室で、こう、緊張しないように、なんでしょうね。なんか芸人みたいな雰囲気の。うん、そう、すごくひょうきんな人でね、私も安心して、スーッと寝ましたね。はい。麻酔科医癖強いよね。あ、そうなの？麻酔科医って癖強い人多いの？あ、ちょっとじゃあここに麻酔刺す瞬間は必殺仕事人の BGM 流すとか。もうそれ、もうめちゃめちゃ心拍上がるやん。ヒロリーン、テルドゥドゥドゥ、テルドゥみたいなやつでしょ？いやいや、心拍爆上がりするじゃない。で、そうそう、手術するとき、心拍もほら、測られてるから、ピッ、ピッピって言うじゃないですか。あれが私、上がらないように深呼吸してました。なんか、緊張してるって思われるとなんか嫌だなと思って、こうちょっとこう、心拍を落ち着ける行動してましたね。あ、じゃあここで皆さんちょっと一回聞いていいですか？私の、近況報告からになっちゃうんですけど、自転車じゃなくてもいいけど、その全身麻酔したことある人手挙げてください。自転車の怪我でも何でも。全身麻酔したことある人。お、ミポンさん、はーい。さあ、他には、お、大地さんも、お、ヒロさんも、わあ、サラミも。みんなあるね。まだ他にもいそうだぞ、この勢いだと。水曜さんとかはクマさんもあるんじゃないか、これ。優作さんもあるんじゃないか、これ。あ、打率高いね。そうそう。あ、水曜さんは内視鏡か。あ、でも内視鏡だったら部分麻酔ってことかな。あ、クマさんはないのか。クマさんだって針が通らないでよね。クマさんちょっと針通んないから無理だもんね。麻酔なしでやらないといけないですね。優作さんもない。あ、そうなんだ。クマ、そう、クマは麻酔入んないから。あ、ショミさんも全身はないと。そう。やっぱり全身は、でもね、このメンバー、今日聞いてるメンバーからすると結構打率高いですよね、これは。みんないろいろありますよね。もう、あ、オメグ来てくれてる。オメグ、ありがとう。よろしくね。部分麻酔、ね、全身麻酔ありますけれども。クマさんが、麻酔銃で眠らせて山に返しておくれ。いやいや、麻酔銃で眠らせた後は美味しく、クマ肉としていただく流れになるよ。冬眠した子。あ、オメグ久々だよね、本当。ありがとう、来てくれて。ちょっと今ね、近況報告会をしてまして。はい、私の話から。皆さん全身麻酔したことありますかという流れになってました。私ね、今回初めてじゃなく、実はもう全身麻酔3回目なんですよね。1回目が、小学生の時に脱腸っていう、なんか腸がポロってこう飛び出すやつになって、手術して、で、2回目は、これは自転車ですね。冬の峠で、ガードレールにドーンってぶつかって下りで、それで、肩、鎖骨折って全身麻酔した、してね、手術したっていうのが2回目。そして今回3回目。ね。皆さん、健康に気をつけて、はい、手術しないように。手術しないようにっていうか、まあ、健康で言いましょうね。皆さん、ね、元気に自転車に乗りましょう。っていうことでした。はい。私の近況報告、これで終わりです。ね、もっちゃん来てくれてないのかな？今日はもっちゃんいないのか。ね、もっちゃんが、キューチャレっていう、九州、キューチャレって、正式名称なんて言うんでしょうか？九州チャレンジロードレース、みたいな感じ？まあ、そのレースに挑戦しまして、28人いる中で4位という、惜しい！台に乗るまであと一歩。ね、4位という結果を残しておめでとうと言いたかったんですけど、今日はもっちゃんいないかな？いないけどもみんな、はい、おめでとう！だいたい本人不在でね、私お祝いするやつタイプなんで、はい。皆さん乗ってください。おめでとうございます。あ、九州チャレンジ、なんとかかんとかって言うんですね。うんうん。すごいね、すごいですよね、4位。もっちゃんといえば、サドラップの中でも、こう、真面目にストイックに、レースに取り組み、レースっていうか、トレーニングに取り組むメンバーですよね。 あ、おめぐありがとう。出遅れましたが、ベキさんが復活されてよかったです。本当に。もっちゃんさんおめでとうございます。これはもっちゃんに後で見せましょう。ラジオにぎやかし部屋。ね。そして、今日ここに来てくれている水曜さん。水曜さんもレースがありました。水曜さんはですね、泉大津でいいんですかね。泉大津のタイムトライアルにと、翌日の、日曜日に行われたクリテリウムに出まして、タイムトライアルで4位になりました。おめでとうございます。拍手。これも素晴らしい。水曜さんもレース番長。最近ね、こう、サドルアップ、レース部門、すごく皆さん頑張ってて、なんかね、面白いですよね。レースで応援、観戦して応援できるっていう環境が、なんか一体感が生まれていいなと思っております。ね、素晴らしいです。クリティは参戦したということで。いや、水曜さん頑張って、二連続レースに出るって相当きついですよ。でも水曜さんはそれをね、しれっとこなして、しれっと報告してくるから、またそれがね、なんかこう、なんちゃないこととしてやってますけれども。カッシーの話を聞く限り、あ、二日連続のレースってこんなにきついんだってね、思いました。あ、タラビが、レース部門盛り上がってて楽しいね。ストーカー見たくラップクリップ見よる場合って、サラミさんはレース観戦のプロなんで、プロの観戦者なんで、サラミさんに分からないことがあれば聞けば何でも出てきます。ラップクリップも使いこなしてるんですね。監視されとる。なので皆さん、サラミさんが見てますので、レース出る人手を抜かず、常に頑張ってください。私も、うん、頑張ります。あとはですね、クマさん、はーいわ。クマさんはですね、フレッシュじゃないのかな？フレッシュ走ってなかった？トレースかな？どっちでしょう？最近ですね、あったんですよ。フレッシュというブルベの、なんて言ったらいいのかな。みんなが同じ目的地を目指すフレッシュ。24時間走り続ける。で、360キロ以上走らなければならない。っていうのがフレッシュですね。で、それと並行してトレースっていう旅版のめっちゃ楽な楽しい自転車旅ができるトレースっていうのもあってて、クマさんはトレースの方に出たんですね。ふんふんふん。なるほど。フレッシュね、面白いんですけどね。サドラップで出たいなと思いながらまだまだ。来年頑張りますか。ね、クマさんをリーダーにして、クマさんにちょっとコース作ってもらって、フレッシュ出たい人いますか。はっきり言ってね、きついよね、フレッシュ。寝ちゃいけないっていうわけじゃないのかな。2時間以上の連続した休憩ができないってだけなんで、寝れはする。ね。2時間は寝れる。だから最大。同じ目的地に向かって、各地からいろんなメンバーがこう走ってくるんですよ。で、そこの、九州ならば熊本が大体ナイスプレイスっていう場所に選ばれてるんですけど、あ、来年のナイスプレイスは松山。おお、松山なんだ。サドランプでトレースチーム組んで自転車旅するのも楽しいかも。なんですと。それいいね。あ、ちょっと今のうちに来年の話になっちゃいますけど、皆様、トレースは楽だから、トレースはほんと楽しいから、トレースで組むのいいかもですね。ふんふん。あ、そう、水曜さん次はハリマ、ハリチュー。ハリマ中央のレースもぜひチェックしてください。サラミさん、そう、カッチーと同じやつ。カッシーがね、エントリーしてるやつなんで。カッシー、水曜さんの応援をやりましょう。ハリマ中央のレースです。お願いします。それでクマさんはもう、DNS ですね。雨降ってたんだっけ？雨だよね、確か。トレースは雨で DNS かな？あ、2027年3月27、28、みんな開けててね。イエーイ、わかった。開けります。大雨だったんだ。あ、残念だったね。でも、ナイスプレイスまで集まってみんなで宴会はしたんだっけ？ね、それは楽しそうだよね。何が楽しいかっていうと、宴会ができるんですよ。もう、皆さんゴール地点で飲めや歌えやのあれですよ。大騒ぎですよ。それができちゃうっていう。やっぱ、そういうのがある方がいいよね。そして、クマさんのエベレスティング話題って前回出しましたっけ？クマさんね、エベレスティングやったんですっていう話したっけと思って。あ、したね。あ、じゃあ大丈夫。じゃあいいや。じゃあいいね。 そして、ですね、新メンバーの、今日ね、やっぱゆうさん来て、今日は来てないので、また後々にね、いらっしゃった時にお話ししようかな。ゆうさんがね、九州一周チャレンジをセルフでやってて、成功して、九州一周約1000キロ走り切ったっていう話もしたかったんですけど、それは、ゆうさんが来た時にまた盛り上がれたらと思います。あとね、また今日いないメンバーになるんですけど、ラリさん、長野県にお住まいのメンバー、ラリさんの誕生日が4月あって、ね、みんなでおめでとうって言ったんですけども、またこれもね、ラリさん来てくれた時におめでとうの歌を歌いたいと思います。皆さん、誕生日教えてくださいね。まあもうほとんどの人知ってるんですけど、あとユウさんに聞けたらいいのかな？ね。個人情報を私に教えてください。さて、では、もうね、なんやかんや話してたら21時20分と20分も過ぎてしまいました。だいたいこんな感じですね。あ、よっちゃん？よっちゃん来てくれた？よっちゃん。よろしく。前からいた？ 前からいたっけ？ ごめんね。あ、KP さんの誕、あ、今来たね。よっちゃんよろしく。よっちゃん、今からですね、自転車の青切符丸×クイズするんで、すごいタイミング的にはバッチリです。で、優勝した人には、丸×クイズ、最多賞じゃない。一番答えた人には、ボトルプレゼントっていうのをやろうと思ってますので、ぜひ、はい、参加してください。そして KP さんの誕生日は私は知らなかった。ごめん。KP さん後で教えてください。KP さんもう終わってたらごめん。そう。正解率1番の人。ね。では、今からルールを説明します。丸×クイズなので、丸か×かで答えてください。丸か×かで。私が問題を読みます。丸、そして×、どっちか書き込むんですけど、これどうしよっか。なんか早押し的にした方がいいのかなと思ったんですけど、正解率1番？正解率1番。もう早押しにしましょう。早押しで丸、×って言って、早かった人が正解にします。それでよろしいでしょうか？あ、KP さんがベキより若いというヒント。え、私より若いの？そうなの？ KP さん。あ、それはちょっと分かってなかった。KP さんの方が若かった。まあ、大体私より皆さんしっかりしてるんでね。もう。しっかりしてても私より年下の人たちいっぱいいますもんね。年齢も知らない。はい。KP さん、謎の人物なので。KP さんにいつ会えるんやろうかと。はい。ミポンさんはですね、会ってるんですよ。会ってるのよ。会ってるっていうか、同じ現場にいて同じ空気を吸ってたんだけど、気づいてないっていうね。私はいつも見てますよという KP さんからの、はい、怖い発言が、いつでも見てるそうです。KP さん見つけたら、KP さん発見ロール。あれ、なんて名前でしたっけ？ KP さん見つけた人にだけ与えられる称号があるので、それが欲しい人はぜひ KP さん見つけてください。怖え。KP さんいつも見てます。はい、管理人なのでね、あちこち目が光ってるんですよ。では、じゃあ早速始めますかね。もう21時23分。ちょっと待ってください。私もね、丸バツクイズ作ったんですよ。クイズ始まるけど仕事に戻ります。ミポンさん頑張って。ミポンさんいつも聞きに来てくれてありがとう。夜勤に行ってらっしゃい。夜勤さん、夜勤ね、ミポンさんいつも夜勤の合間に。あ、まとめると早押し正解数の多い人。あ、そういうことです。水曜さん、ありがとうございます。そうなんです。まずは、早押しです。早押しで当たった人に、1ポイントというか、まあ、ポイントが入ります。そして、その正解数が多い人にプレゼントということですね。ざっくり言う。皆様ごきげんよう。さよなら。あ、よっちゃん体調いまいちなの？あ、あゆみんさん、あゆみんさん来てくれた。よー、あゆみんさんありがとうございます。遅いのにありがとうございます。嬉しい。お久しぶりです。いろいろ大体話をして、今ですね、ガチ上級者編、青切符丸×クイズをやろうとしているところです。そう、丸か×かで答えて早打ちです。で、丸って打った人がいて先に。で、×って次に打った人がいて、答えが×だったらもちろん×の人が、まあ、1ポイントみたいな感じですね。 私も今手元でこうメモしながらやりますけど、私やります。誰が集計するんだって言いますけど、私一応やります。やれたら。やりながらやります。ね、皆さんね、わかってますかね、青切符のこと。って言いながら私も今回、警視庁のデータベースを見ながら、警視庁のホームページから問題を作りましたので、間違ってないと思います。そうです。50% のやつ。だからもうわかんなくても、丸か×か押しとけっていう感覚で言ってたら、当たりそうな気しますよね。ちゃんと考えて、皆さん、ね、常識のある、善良な大人だと思いますので、しっかり考えて答えてください。聖母が難しい。そう、いろんな情報が乱れ飛んでる。そうなんですよね。で、私の答えが、もし間違ってたら、皆さん、それは間違ってると言ってください。あ、大家さんも、サイスポー、大家さんなんか、詳しいんじゃないでしょうか。そういう特集記事をもう打ってるし、私たちなんかよりもよっぽど詳しく、分かってらっしゃると思うんですけれども、わかりました。はい、ここで、サイスポの大家さんも参戦ということで、拍手よろしくお願いします。本当にいらっしゃるの？そうだよ、来てるんだよ。今日はですね、サイスポの取材として、大家さんが入ってくださっていますので、皆さん、粗相がないように、大丈夫ですか？粗相がないように、失礼がないように、よろしくお願いします。はい、では、大家さんも参戦してくれるクイズ、ガチ上級者編、丸×クイズ始めたいと思います。これはね、簡単だとつまんないから、ちょっと上級者編として作りました。もうね、自転車に乗っている皆様、サイクリストの鏡の皆様だったらもう簡単にできるものだろうと思っております。じゃあよろしいでしょうか。第1問。ドゥドゥン。すべての、早いわ。早いわ。ケビさん早いわ。スユさん早いわ。ちょっとまだ何も読んでないっていうね。三角はなしだわ。丸か×だよ。もうアザラシもなしだよ。みんな丸か×かで答えてください。あしょみさんの丸はまあいいかな。熊さんはただの熊だからダメだね。山に帰りなさい。あなたは山に帰って、ちょっとどんぐりでも食べてなさい。いいですか？じゃあ。聞いてね、最後まで。いきますよ。第1問。ドゥドゥン。すべての自転車が同様に歩道を走れる。丸か×か。
お！
さあ、×××と出ていて、もう優作さん×、大地さん丸。みんなが答えるまで待っとこう。お、庶民さん×。あ、大家さんここで×が出ました。ゆうなちゃん×。さあ、皆さんもうちょっと一旦ね、同様に耳が悪くて難しい。同様にはね、音は合ってるよ。同様は同じ様と書いて同様です。ちょっと笑かしてくれるね。もうサラミさん酔っ払ってるから全然ダメだわ。さて、では、×の方が多いですね。そして、一番最初に×と答えたのはクマさんです。ゆうなちゃんの×ちっちゃくねっていう、全然関係ないところを突っ込んでるサラミさん。面白すぎるよ。じゃあ正解は？バツです。おめでとうございます。こしてバツを答えた、一番最初に答えたクマさんに1ポイントが入りました。はい、クマさんおめでとう。これね、解説をするとですね、さあ、皆さん結構バツが出てるからよく知ってらっしゃると思うんですけども、歩道を走れるのは普通自転車のみなんですね。普通自転車って何？普通自転車という定義はですね、幅が60センチ以下の自転車だけが歩道を走れます。だから、何が走れないかっていうと、マウンテンバイクバツですね。マウンテンバイクはもう飛び出しちゃう。マウンテンバイク乗り、庶民さん、ここはきついですよね。まあ、昔から、もともと乗れはしない、歩道を走っちゃいけないんですけれども、厳罰化されちゃったから。で、これ反則金がね、5000円かかります。反則金5000円。内容は、通行区分違反っていう風になるらしいです。なので、マウンテンバイクで終わったから走りましたって言っても、マウンテンバイクは罰なんです ねえ、さあ、ここを覚えておきましょう。これで5000円皆さん、失わずに済みました。ハンドル1本買って縮めた方が安い。歩道を走るためにハンドルを縮めるという荒技。まあでも最近ハンドル幅狭い傾向にあるよね。まあそれはマウンテンバイクじゃなくロードバイクですけど。はい。ということでした。熊さんおめでとう、第1問。じゃあ次第2問いきたいと思います。いい、皆さん勉強になってるこれ。へーってゆうなちゃん言ってくれてるからきっとためになってると思って話しますよ。じゃあ第2問。はい、丸か×かでお願いします。もう KP さん、今なんかもう、入れようとしてないこれ、大丈夫かなKP さん、もう答えようとしてないから大丈夫かな第2問。歩道を通行中。歩行者がいなければ、時速20キロで走っても問題ない。丸か×か。みんな速くなってる。すごい。みんなの答える速度がさっきよりも速いし、すごい。あと、バツが大きい。さあ、サラミバツ、クマさんバツ、ダイチさんバツ、ユーサクさんバツ、ユーダちゃんも、水曜さんも、大家さんもバツときました。ショミさんは丸ときましたね。はい。さて、水曜さんは書き直して遅れたと。はい。歩道通行中、歩行者がいなければ時速20キロで走っても問題ないという、この問題、答えは×です!イエーイ!サラミさん×を1番に出したのがまさかのサラミさんっていう、サラミさん、サラミに1ポイントです!おめでとうございます!面白いね。わぁ、クソ負けた。そう、20キロ走れんけん。サラミさんは、あれでしょ ?20 キロ出せないっていう意味だよね。サラミさんはカフェライダー、真のゆるポタライターとして極めに極めてるから、サラミさんは20キロ出さないもんね。ね。じゃあ解説をします。歩道は常に徐行というルールがあるので、徐行って何キロ?と言いますと、すぐ止まれる速度、約8キロから10キロですね。時速8キロから10キロ程度のことを徐行というので、歩道を走るときは20キロ出しちゃダメなんです。というとですね、結構歩道って走りづらいですよね、ロードバイクでは。やっぱり危険回避のためにちょっとだけ走るならいいんですけど、私今日ですね、自転車通勤していて、歩道通行可の歩道を結構走ったんですよ。自転車が入ってもいい歩道ってたくさん看板にね書いてるからすぐ見分けがつくんですけど、20キロあれ出してたかな?どうだろうっていうぐらい気をつけたいと思います。あ、看板じゃなくて標識ね。はい。そうです。そうです。では、これもですね、反則金がいくらかと言いますと、はい、5000円取られちゃいます。今日の私、もし、スピードガンとかで取られてて、あれしてたらもう5000円取られてたかもしれないね。皆さん気をつけましょう。歩道は徐行で、です。じゃあ、第、3問行きましょうか。皆さん、こんな感じで進めていきますよ。10問用意したけど、これ10問終わるかな?もし終わんなかったらごめんね。で、第3問。自転車には、法定速度がないため、どんな速度で走っても違反にはならない。おぉ、早い早い。クマさんめっちゃ早いし、ね、サラミも早いね。バツバツバツバツバツバツ。お、皆さん、あ、タカロットさん来てくれている。タカロットさんありがとうございます。そして、参加してくれているの嬉しい。お、サイクルスポーツ、大家さんが、難しいところですね、と。ほう。これなんだろう、サイスポーさんが取材した時に何かあったのかな。あれですね。私の中ではこれ、警視庁のホームページから出した答えがあるんですけれども、その道の法定速度だと、ほう。そうですね。そうなんですよ。ではこれ、その道の法定速度だと聞いたことがありましたが、一旦じゃあ私が調べた答えを言いますね。この第3問。自転車には法定速度がないため、どんな速度で走っても違反にはならない。これの答えは、バツです。×でした。私が調べた、べき調べではですね。そして1番に×と答えたのはクマさん。クマさん早いな。クマさんすごいな。 あ、宝田さんが軽車両だからね、と。そうなんですよね。まあ、一応、これ解説を言いますと、法定速度はないが、標識で制限があれば従う義務があると。そして、安全運転義務もあると。軽車両でもですね。なので、そこの、まあ、60キロ規制だったら60、でも60キロってね、そんな出るかって言ったらね、私この間のエベレスティングでは出てたんですよ、実は。エベレスティングの下りで60キロ出てて、それをデータで乗っけたんですけど、あれこれって突っ込まれたらなんかやばいのかなとか、後からじわじわ思って。でもね、そこ確かその、何キロで走るみたいな看板なかったから、60キロはまあいいのかなっていう。どうなんでしょう、そこ。皆さん、どうでしょうか？自転車で出したことのある最高速度聞いてもいいなら聞いていいですか？何キロ出したことあります？最高速度。誰にも言わないから。さらに、誰が60キロ出すんだ？あ、書けない。言えない。言えない。書けない。言えない。みんな何キロ出してるのそれ。だ、言わない。ああ、悪いな、みんな。これは何キロ出してるんだろうか。ね、下りで、ロードバイクの性能があれば、まあまあな、まあまあな速度出ますもんね。はい、墓場まで連れて行こうと。クローズドなら OK では。これダメなんですよ。誰かこう、ほら、狼がいるかもしれないからですね。狼だったっけ？あ、ゆうなちゃん。私はめっちゃ早かったなと思っても50キロでした。いや、早いよ、ゆうなちゃん。すごいよ。あ、今日は取材があって。そうですね。今日ちょっとグレーなところがね、斉藤さんがいる前ではカタカタと。下りはまあ出るよね、体重あると。そうですよね。そうなんですよ。気持ちいいんですけど。風になってる感じが気持ちいいんですけど。わかりました。大体わかりました。皆さん。自転車を楽しんでるということが。あ、レースはそう、そうだそう。レースで言えばいいですよね。レースだったら、ほら、ね、道路規制されてるから、全然 OK ですもんね。うん。それは確かに言えてます。では、レースなら70ぐらいは。そうですね。水曜さん、さすがです。やっぱレースは出ますもんね、集団の力と。では、第4問いってもよろしいでしょうか。第4問。一方通行で、自転車を除くと書いてあれば、右側でも左側でも自由に走れる。割るかパスか。お、お、お、ちょっとだけ割れた。面白い。面白い、これは。丸の人もいれば、バツの人もいる。ショミさんが最初に丸と書きました。そしてサラミがバツと言いました。お、サイスポの大家さん、わかりませんと。おー、わかりませんという素直に答える、すごい素直な心。右でもバツ。さあ、じゃあ答え言いましょうか。もう皆さん出揃いましたかね？丸かバツか答えてくれましたでしょうか？こちら。正解は、バツでした。私が調べたところによると、バツでした。一方通行で自転車を除くと書いてあれば、右側でも左側でも自由に走れるかというと、これは間違い。これはですね、やっぱり必ず左側通行しないと違反になる。というふうに、警視庁のホームページの方では見たんですよね。なので、まあ、左側、道路は左側走っとけってことですね。必ず。一方通行でこう、ほら、どっち通っても自転車は、ね、自転車を除くと書いてあれば、あ、そっち側でもあっち側でも行っていいんですけど、通るときは左側通行だということです。はい。反則金の目安としては5000円でした。これもね、気をつけていきましょう。まあ、左側走っとけってことですね。で、そしてね、ごめんなさい、これね、サラミがさ、サラミさんがあまりにも意外なスターが誕生しててびっくりしてるんですけど、サラミさんがバツ最初に出してるんですよ。早くないですか、これ。クマさん、今の結果、クマさん2ポイント、サラミさん2ポイントっていう、サラミさん、ワインとか飲んでるんだよね。すごい、酔っ払いが一番強いんじゃない、これ。まさかの水拳かな？水拳。お酒が入った方が強くなるっていう。あ、酔っ払ってても法律にはキリッキリやけんねーっていう。酔っ払ってても説得力がない。 まあ、これでも家でおとなしく酔っ払ってる分には全く問題ないですからね。大丈夫です。道路で寝転んだりしたらもう即逮捕です。即逮捕。じゃあ何問？次第5問か。今4問終わったんでね。じゃあ第5問いきまーす。いいですか？準備はいいですか？皆さん。第5問。車両通行帯がある道路では、左側でなくても、好きな位置を走れる。車両通行帯がある道路では、左側でなくても、好きな位置を走れる。はい。はい。皆さん、いい、早い。いいですね。いいスピードですね。いいスピードですね。逆作戦。あ、強さは逆作戦に出たわけですね。なるほど。さあ、これがね、その作戦が功と出るか。あ、もう出揃いましたか？では、はい。正解はですね、これもまた私が調べたところ、警視庁のホームページを見て調べて出たところっていうところで聞いてください。正解はバーチでした。これはやっぱり左側の車線の通行義務があるというところからですね。なんで皆さん自転、もうね、もう左側走っとけってことです。左側走っとけ。反則金5000円です。ね。一番左側を走ってください。で、またこれがね、サラミが早いんですよ。サラミさん？え？ 3 ポイント？サラミさんこれ勘でやってる？ねえ。すごくない？あまりにもサラミさんがすごすぎて。で、今5問終わったんで、残り5問。まだまだ全然大逆転の可能性あるんですよ。さっき言ってたやん、笑い夜って。酒が足りてませんね。はい。酒をちょっと飲んでもらいましょうか。お酒をどんどん飲んでもらって、でもどんどん強くなるから、酔拳だったら。じゃあ次行きます。第6問。ここで折り返しですね。第6問。自転車は、信号のない横断歩道の直前で、歩行者がいても止まる必要はない。おお、大地さんが一番に出た。いいね、いいね。お、あ、あゆみんさん、自転車だから参加できない。あゆみんさん、でも聞いてくれてありがとうございます。もう心の中で思っててください。お、いいですね、皆様。お、これは、全員一致で、罰が出たのかな？罰ばっかりですね。そうなんですよ。私のちょっとこれダメだよ、水曜さん。そんな考察したらダメだよ。罰ばっかりですね、とか言ったらダメ。そろそろ丸来るから。丸来るから。そしてこれの答え。第6問。自転車は信号のない横断歩道の直前で歩行者がいても止まる必要はないの答えは、罰です。さあ、皆さんがしっかり答えてくれた通り、罰です。これはですね、横断歩道、自転車横断帯の直前では停止義務があります。あるし、まあ、歩行者がいたらやっぱ止まんないとダメですもんね。自転車も。ということで、止まってください。反則金は、これをもし破ってしまった場合、反則金5000円から6000円取られます。歩行者がいたら止まりましょう。あ、歩行者がいたら、ね、歩行者がいなかったら別に止まんなくていいんですけど。水曜さんが丸用意してるって。丸、そうか。なるほどね。コメント欄のとこにもう×を用意し、×か丸かもう用意しとくんだ。なるほど。ちゃんと答えてください。そして、今回のこの第7問の一番最初に答えてくれたのは大地さんでした。大地さんに1ポイント入ります。はい。さあ、まだわかりませんよ。まだわかりません。じゃあ、どんどん行きましょうか。第8問。ブレーキは、止まれれば OK。停止できれば OK。で、具体的な性能基準はない。ちょっとみんな問題聞いて。早い。でも、これはね、最後まで聞いた人がそう答えられますね。はい。もうこれは入り乱れている。丸と×といっぱい入り乱れてますね。ブレーキは止まれれば OK で、具体的な性能基準はない。具体的な性能基準はない。さあ、出揃いましたでしょうか？すごい。今回、これが一番丸と×と むしろ丸の方が多いって感じですね。うんうん。さあ、どうでしょうか？答えは。皆さん、もうちょっと入力してる方がいると思うので、もう少し待ちましょうね。ブレーキ、これね、今まで意識したこともないです。そうか、そうでしょ？そうですよね、大家さん。考えたことなかった。そうなんですよ。私も考えたことなくって、へーって思ったんです、これは。ちょっとね、ガチ上級者編として作ってあるので、この丸バツクイズ。ちょっと難しい。だから普段ね、気にしてないことも問題になってたりします。メーカーにより性能差があるし、ピストブレーキはダメ。そう、ピストブレーキはまずブレーキないからダメですね。ブレーキが備わってるピストもあるのはありますよね。それは別に走ってもいいんでしょうけど。で、答えは、これは丸と×入り乱れているこの第8問。ブレーキは止まれれば OK で具体的な性能基準はない。答えは×でした。そう、具体的な性能基準あったんですよ。時速10キロから3メートル以内で停止できる性能が必要と書いてます。ほーって感じですよね。3メートル以内で停止できる性能が必要。なんでも整備不良なガッタガタのキーキーいう、中国製のブレーキとかあるじゃないですか。よくシティサイクルでなんか全然止まらないブレーキとかあるじゃないですか。あんなダメだということですね。整備不良って言われちゃったらもう反則金5000円取られます。皆さん、自転車の整備しっかりしましょうね。あ、そしてあゆみんさん、帰り道なのにめっちゃ風強いですって、お疲れ様です。今、春の嵐で、なんか春一番吹いてません？すごい、風も一方通行じゃないですよね。なんかこう、あっちからこっちから、吹き乱れてますもんね。それってどうやって調べるんだろうって、確か。大地さんの言うように、これあるだけで、なかなかこれだけで取り締まろうと思うのは結構難しいのかもしれないですね。どうやって調べられるのかと言われたら、うん。もう明らかにブレーキ効いてなさそうなやつ。ガッタガタのやつ。ロードバイクに関してはもう見た目なんか、ね、しっかりした自転車だからあんまり言われないかもしれないですね。あ、乗ってる人の体重差とか。うんうん。サラビが、急に警察に止められて乗せてって言われるんかな。まさかの。自転車のチェックが入る。明らかに制動が悪ければ止められると思う。うんうん。そうよね。私も見かけたことあるよ。街中で。そのママチャリ大丈夫ってやつ。いやいやいやって。雨の中それ走ったら絶対止まらないよね。みたいなやつありますよね。そういう自転車に なるべく近づかないようにはしてます。あ、雨の日のカーボンホイールはワンチャン。確かに。それ私じゃん。それ私じゃん。雨の日のカーボンホイール全然止まんないから、それ言われると、ちょっとあれだな、怪しいですね。カーボン、しかも私リムなんですよ。カーボンホイール、カーボンリムで、止まんないんですよね、あれ雨降ると。だから雨の日、レースで雨の日重なったらいつも、ああ、もういい、勝負諦めるって思ってます。ディスク買えってことなんですけど。止まらないもんね。もう今日の勝負もういいってなりますもん。だから、鋭い息今年もまたエントリーする予定なんですけど、鋭い息雨が降ったらもう私勝負捨てちゃわないといけないです。ああ、もうダメだ。ああ、いいやってなる。もう、ちょっとディスクのバイク欲しいな。そう考えると。私が持ってるディスクは、黒森なんで、全然レース向きじゃないんですよ。レース向きじゃないやつなんで。レース出るためのディスク車、これいるかな？そろそろ。ねえ、どうなんでしょう。欲しいです。欲しいです。私も時代の流れに乗って。あ、オメグも止まらないですって。よっちゃん、拙者もカーボンリムでござるって。失礼しました。カーボンリム止まんないもんね。このレースに出るためには、ちょっといろいろ、慎重しないければいけないかもしれないです。ということで、この第8問の正解者は、ヒロさんでした。ヒロさんが一番最初に答えていました。ヒロさんおめでとうございます。では、もう第9問になるのか。え、 9、10でしょ。ということは、今1問正解してる人もまだ並ぶ可能性があるので、その他の方は、ちょっと優勝の可能性なくなっちゃったんですけど、それでも答えてくれますか？よろしくお願いします。あ、ショミさんがいい情報を。スイスストップのブレーキシューはがっつり止まってました。高いけど。へー。あ、いい情報ありがとうございます。ってことは、このブレーキシューだったら雨でもいけそうってことですね。ちょっと後で調べます。なかなかね、もうリムブレーキのやつ、ハイエンドはほとんど出してないし、あんまりそういう、さ、もう、ちっちゃい道具開発してくれなくなっちゃいますよね。リムブレーキのためのものとか。大事に今のうちに買いだめとった方がいいのかもしれないですね。ラスト3ポイントにするって。いつもの、もう今までの工程全無視、ラスト3ポイント。まあいいですね。KP さんが特別問題2万点にしますって。あ、どうしましょう。ラスト3ポイントにしちゃうじゃん。ラスト問題。え、つよさん。あ、性能いいけど消しゴムのように削れていくイメージでした。はあ、なるほど。もろはの刃。合ってる。もろはの刃って言い方合ってる。あ、サラミさんが、風呂行かんで頑張ってんのにって。お風呂に行かずに、この丸抜クイズに参加してくれてありがとう。3ポイントやめましょうと。サラミがスマホ投げて風呂で酒飲むわってちょっといじけちゃうのでやめときましょうかね。はい。なので、きちんと最後まで1ポイントでいきたいと思います。ね。はい。じゃあ次、第9問ですね。第9問いきます。いいですか？第9問。夜間のライトは前が見れれば OK で明るさの基準はない。サラミ早いよ。本当に早い。もうちょっと笑ってしまうぐらいに、サラミさんの速度が速すぎて、ちょっと、早い。そして、これは皆さん、バツバツバツバツバツということで、バツが並びました。手がわなわななった。そこまで。それあれでしょ？アル中の震えでしょ？もう皆さんお察しの通り、そう、正解は、これ×ですね。夜間のライト前が見えれば OK というわけではありません。10メートル先の障害物が確認できる高度が必要、光量が必要です。10メートル先のものが見えるようなライトじゃないとダメだと。なので、100均でよく売ってる、夜間のデイライト、あんなんで夜走ろうと思うなってことです。もうね、皆さん、ここにいる皆さんはなかなかに安全意識高いので、そんなことしてる人は少ないと思いますけども、夜走るときはしっかり、そうですね。私は夜走るときはもう400ルーメン以上は絶対いるなというふうに思ってます。でも街中はね、街中だと。これが山の中を走るんだとしたら、もうやっぱ700ルーメンとか1000ルーメン欲しいなぁと、自分の体感では思ってます。姉さんが、自転車では勝てないから、ここしかないよって。そんなことない。そう、姉さんは酒も強い。そうです。酒も強い。でも、お酒の強さはね、ミポンさんっていう、かなり強敵がいるので、サラミとミポンさんの飲み比べをいつか見てみたいと私は思ってます。あー、水曜さんが、ディアの基準もあるのかなというふうに、言っていますね。はい。いい観点ですね、それは。よっちゃん。伝承灯については、都道府県の道路交通規則で変わってくるって聞いたこともあるけど、と。はい。これよっちゃんは、なんでこんなに詳しいかと言いますと、よっちゃんは、サイクリング、よっちゃん、教えて。よっちゃんはある資格をきちんと取っているんです。何でしたっけ？障害ガイド。JCGA サイクリングガイドですね。サイクリングガイドの資格をしっかり試験まで受けて、報酬も受けて、そしてもうガイド業ができる資格を持ってるんですよ。ジャパンサイクリングガイドアソシエーション。そう、そしてオメグモ。そうなんです。ここにいるオメグモ。なんでサドラップのメンバーですね。なんか皆さんすっごいんですよ。 レース勢もいれば、ブルメ勢もいれば、カフェライダーもいれば、こうやってガイドもできる、しっかりした人間もいるという、多種多様です。ね、オメグもね、取ったもんね、頑張って。この試験めちゃめちゃ難しいんですよ。ジャパンサイクルガイドアソシエーション。私、一回だけ講習受けたんですね。これは一回だけ受けるのは別に、その、なんていうんですか。資格を取るためとかではなく、まあ、どんな様子なのかとか。ガイド、これを持ってる、資格を持ってる人を増やそうっていう、福岡県の取り組みがあったんで、それに参加したんですね。そしたら、もうすっごい難しいんです。まず先頭に立って、5、6人の集団を連れて街中を一回こう走るんですけど、もうやっぱ一回一回その信号の止まり方とか、交差点の抜け方とか、あるんですよ。試験難しいし、しかも、私にとって一番難関だったのが、素手でパンク修理しないといけないんです。合格するには。素手で。道具使っちゃダメなんです。もうカッチカチのタイヤが当たったら最悪じゃないですか。で、オメグはこれをもう泣きながらね、ね、オメグ。泣きながら夜な夜な練習して素手でタイヤがはめれるように練習して試験に合格しました。手の皮むけたよね。で、私それを聞いて、無理私には無理って一瞬で諦めました。もうね、使い倒されたやわやわのタイヤならまだいいんですけど、カッチカチのさ、もうカッチカチのタイヤ、何が有名？硬いで有名なタイヤって何があります？コンチか。コンチ5000なら無理。大の大人で、大人の男でも無理なものをね、素手でやれっていうのはかなり厳しいですよね。でもこれ理由がちゃんとあるんですよね。素手でなんでやらなくちゃいけないかっていうと、なんでかというと、おめが、コンチ5000。私のホイールなら余裕です。あ、ホイールの余裕との相性もあるってことなのか。ユダちゃん、ガイド持ってる人とのライドは安心感増し増しです。そうだよね。ほんと全然違う。見てるところが違うもんね。タイミングとかも。配列が、例えばね、5人、もとか、あと10人に増えたら、どのタイミングで止まるとかいうのまで勉強をしっかりしてくれてるので、ほんと安心ですよね。ね、そしてね、やっぱ素手でやらなくちゃいけないのは、やっぱチューブ傷つけたりとか、あとはホイール傷つけたりとかしないように素手っていう多分決まりがあると思うんですけど、厳しい。あ、KP さん、もしかして時間がないということですか、これは。やばい、喋りすぎてる、喋りすぎてる。あ、違った？よかった。大丈夫ですね。あともう3分で1時間経っちゃうから、サクサク行こうかと思います。はい。で、今回のこの、待てよ。これ、サラミさんが撮ってるね。サラミさん強いな。で、第9問の正解者、サラミさん。もうこれ、第10問どうなるんでしょうかね。じゃあ、最後の問題いきます。第10問。あ、どこ行った？ちょっと待って。あ、第10問が消えている。あ、ありました、ありました。よかった。第10問、ちゃんとありました。いきますよ、いいですか？第10問。自転車の夜間のテールライトの使用は、リフレクターと併用すれば点滅でも良い。お。いいですね、いいですね。お、これは皆さん迷っている。さあ、丸と×どちらでしょうか？自転車の夜間のテールライトの使用は、リフレクターと併用すれば点滅でも良い。丸か×か。さあ、出揃いましたでしょうか、皆さん。そして、これは、サイスポの大家さん、丸を出してくれています。×と丸、いろいろ入り乱れていますが、さあ、正解は丸でした！イエーイ！丸の人正解。最後の最後で丸が出た。はい。これね、点滅でもいいんですよ。単体で点滅は×なんです。ただ、リフレクターがあれば、点滅でも良いっていうルールがあるんです。まあ、でもね、つけた方が、なんか周りから見た時にこう、無難ですよね。周りから、あの人点滅だって。うわ、わ、罰金だ、罰金じゃない。違反してるって思われるのちょっと嫌ですもんね。そう、赤いリフレクターですね。そうです。サイスポ大家さんが、付け足してくれました。追加で言ってくださいました。 自転車のテールライトの点滅は、単独使用だと夜間は道路交通法違反となるんですが、赤の反射板と併用する場合は点滅でも OK。まあでも基本的には点灯がつけっぱなしですね。カッチカッチじゃなく、点灯が推奨されていますので、まあ点灯した方がいいのかな。もう二つ使えばいいんですよ。点灯と点滅使えばいいんですよ。ブルベライダーは大体そうしてますね。あ、リアライト2個つけて片方点滅でも OK。そう、水曜さんそれ OK です。それ OK。あ、サイスポの大家さんありがとうございます。ここでまた、ちなみに、取り付け角度などについて細かい規定があります。マジっすか。取り付け角度まで。それ知らなかった。教えてください。教えてください。ってことは、上すぎてもダメ、下すぎてもダメってことですよね、きっと。まあ、上すぎたら人の目に当たって眩しいから罰とかかな？お大地さんが。熊さん、ブルベの時の基準も同じですか？と。そう、ブルベはどうなんだろうと思ったら、ブルベは反射板ではダメ。
うん、
そうなんだ。そういう、そうか、ブルベはまたブルベのルールですもんね。ブルベは反射板があれば点滅でいいわけではない。皆さんここ覚えておいてください。ブルベは違います。夜間は体に反射板も欲しいね。あ、そうですよね、サラミさん。もうまさに。ほんとそれ思います。今日私帰ってる時に真っ黒な服着てる人が前にいたんですけど、自転車に乗ってて。その人ヘルメットしてなくてですね。ヘルメットしてなくて真っ黒な服を着た人が西日で照らされて、全然見えなかったんですよ。で、気づいた時には結構目の前にボーンって行って、わあ、びっくりみたいな。あの、夜、なんでしょうね。黒い服って危ないって思いました。改めて。黒い服は危ないです、皆さん。黒い服着るときは反射板とか反射のなんかこのベスト着てくださいね。あ、大家さん、ありがとうございます。地面に対しての角度、ほうほうの規定がある。へえ、そういうなんです。赤いリフレクターの角度ですね。そうなんですね。なるほど。勉強になります。皆さん、これめっちゃいいですね。もう大家さんありがとうございます。来てくださってこの会議。嬉しい。私たちだけではこうカバーできない知識などもありますので。あ、そうか、熊さんが。ブルベはフランス基準のルールなのでってね。そうだね。水曜さん。一つで点灯と点滅のミックスモードの場合はダメですか？あ、これさ、私もそれ思ってたのよ。一個であるよね。点灯しながら点滅するっていうモードがあるんだよね。これってどうなんだろう？なんか私的には OK なんですけどね。さらに、私は車基準やから、とにかく自転車は見えない。そう、見えないね。あ、ライスさん、ありがとうございます。点滅と点灯の組み合わせ OK ですか？と。これだから、一個一個なら全然 OK なんですよね。点滅しているライトがあって、点灯しているライトがある組み合わせはもちろん OK だけど、一個が点灯と点滅のね、モードがあるものが OK かがわかんないですね。大家さん、赤いリフレクターはつけとくと、泣く子も黙る炎上対策アイテムとなります。おー、皆さん、赤いリフレクターつけよう。つけよう、赤いリフレクター。でも、ロードバイク大体ついてないんですよね。この、シティサイクルは大体売られてる時につけてありますもんね。そして、あ、じゃあ、待てよ。ロードバイクも最初からついてんのかな、本当は。で、それを取ってんのかな。私なんか取った気がする。一番最初にロードバイク買った時。あの、かっこ悪いから取ろうね、みたいな。そんなんがあった気がする。これ16年前の話ですよ。16年前ね。熊さん。車体に固定されたものが点灯してあれば、他のものは点滅でも OK です。
ほう。
車体に固定っていうのがまたポイントですよね。そうなんです。ブルベは、サドルバッグとかにつけてるライトバツなんですもんね。なんで、ブルベルールもありますので、ブルベ走るときは皆さんお気をつけください。ゆうなちゃんが、買ったときに付属品として外された状態で渡されました。そうだよね。やっぱそうだよね。ゆうなちゃんのときでもそうだったんだ。そう、外された状態で渡されたもん、私も。そうなのよ。だからなんかね、今の常識としては、もうつけといた方がいいのかなって感じですね。あ、大家さん、ありがとうございます。あと、ベルも、いかにもベルだと分かるようにつけておくと、強力な炎上対策アイテムになります。確かに。 私ベルつけてるんですよ。ちゃんとね。ずっと前からつけてます。ただ、いかに目立たなくするかを課題としてつけているので、一見わかりません。今日の通勤者にも、バッチリ、ゴールドに輝くベルはつけてるんですけど、フロントバックに隠れるようにつけてるんですよ。目立たない場所に。だから、一見見えない。これね、どうなんですかね。やっぱり分かるようにつけた方が炎上対策にはいいのかな。もうね、大家さんたちは大変ですよね。雑誌に載せるものとして規範になるものにならないといけないから、炎上経験たくさんあったと思います。なんかその辺の話聞きたかったけどね。どんなクレーマーが来たとかいう話ちょっと聞きたかったですよね。もう大家さんに入ってもらいましょう、サドルアップに。サドルアップに入って、大家さんにちょっとスピーカーになってもらって、もうこんなクレーマーがいたとかね、こんなやかましいこと言う奴がいたっていう話、私は個人的に聞きたいです。あ、ゆうなちゃん、探し出してつけようです。つけようつけよう。もうね、軽さにこだわってないならば、つけた方がいいよね。大家さん、エアロシートポストにつく赤いリフレクターが欲しい。ああ、それはそうですよね。丸いサドルのあれだったらいいんですけど、エアロシートってほんと、ハンドルもそうですけど、もうエアロになると、なった途端に選べるものが少ない。ベルとかもそうじゃないですか。エアロハンドル周りつけれないですよね。あー、それちょっとサイスポ初で開発してくださいよ。サイスポ初、赤いリフレクター、エアロシート版みたいな。いいですね。水曜さん、エアロハンドルにベルをどう取り付けるか常に悩んでます。わー、今言ったこと、そうですよね。なんかね、もう難しいよね。ロードバイクいかに軽く早く空気抵抗っていうのを基準に考えているものだから、なんだろう。そんなね、安全に街中を走る基準ではあんま考えてなかったですもんね。タカロットさん、エアロハンドルにカウベルつけてるのはベルとして認められるのかな？うわ、また新たな問題が。これどうなんでしょう？カウベルってベル、いや、カウベルはベルじゃないのかな？これってさ、ブルベ的にはカウベルアウトだったんだっけ？クマさん。どっちだったっけ？うわー、わからん。わからん。あ、サラミさん。ベルが義務で、ヘルメットが努力義務な理由が一番知りたい。もうまたしくそうですよ。ヘルメット一番の義務にしろよって思いますよね。もう何が何でもつけろと。ベルなんてだってさ、つけてて、ベル、警笛鳴らせんの看板がある場所でしか鳴らしちゃいけないんでしょ？あそこでしか威力発揮しないって、あれさ、看板私人生で一回しか見たことないよ。警笛鳴らせの看板一回しかないから。で、街中でむやみやたらに鳴らしたら違反でしょ？もう意味わからんね、これね。ヘルメットを義務にしなさいって。あ、バーエンド？え、どういうこと？バーエンドかな？あ、なるほどね。バーエンドにベルをつけるってことね。はいはいはい。あ、水曜さん、今の付け方。これ、かっこ悪いね。確かに、こんなにさ、スマートでかっこいいハンドル周りなのに、いきなりベルだけかっこ悪い。これはちょっと考えるとですね、キャットアイさんがなんかいいの考えてくんないかな？ね。でも、水曜さんの付け方は、ベル、いかにも付けてますっていう付け方としては100点満点ですね。うん。ひょみさん、アウトでした。あ、そうか、ブルベではアウトでしたね。ああ、AJ 福岡的にはアウト。うわー、カウベルってじゃあ、なんかね、わかんないんだ。ふんふんふん。あ、大家さんありがとうございます。ヘルメットは自分が死ぬかどうかの問題で、あ、ベルは相手を死なせないことにつながるということでしょうか。ほう、まあ、自己責任ね。自己責任ということですか。なるほど、なるほど。もう、でもみんな自分の命一番に考えようよ。ね。自分の命一番に考えて、ヘルメットはしっかり被る。まあ、サドルアップのメンバーの皆さんは、バッチリ守られていると思うので、そこは大丈夫だと思うんですけど。あ、ヒロさん、ライトの先にベルつけてます。へぇ、ライトの先にベル。あ、まあ、この、マウントだとつけれるか、キャットアイのマウントだとつけれそうですね。うんうん。しょみさん、サイコンマウントにつけるやつは、自転車固定とみなされるのかな？ああ、ライトに巻きつけるとか、うわ、これまたね。これまたね。 このブルベに関係してきますよね。車体固定に認められるかどうかっていうのは。車体固定してないとブルベ的にはライトもアウトだし、ベルもアウトですよね。なんかいろいろ深い問題出てきて面白いですね。深掘りがあって。もうでもハンドル周りもさ、シートポストもさ、つける場所ほんと限られるから、ハンドル周りなんてもうごちゃごちゃじゃん。私撮影の機材もつけるんで、ほんとハンドル周りパンパンなんですよ。隙間がない。もう、隙間がないから飛び出させて何とかしてるみたいなところがあるんですけど、ハンドルをほら、増殖させて、ハンドルを増殖させて、何とかやったりしますね、ブルベの時は。そしてもう10分過ぎてしまっているので、そろそろ締めようかと思うんですけれども、この丸バツクイズで、皆さん、丸バツクイズ、誰が一番だと思いますか？丸バツクイズの優勝者、なんと、ドゥルサラミお姉さんです。おめでとうございます。サラミお姉さん。これすごいことですよ、皆さん。お酒を飲んで酔っ払ってる中での正しい判断。これ絶対、酔拳ですね。酔ってる方がサラミ姉さんがまともなんじゃないかな、もしかして。酔ってる時の方が 正しい判断ができると。いうことなのかもしれないですね。最後の問題はちなみに、ヒロさんが取ってましたね。ヒロさんが1番で×を出しているので、待ってね、集計しますね、集計。クマさん2ポイント、サラミ姉さん4ポイント、大地さん1ポイント、ヒロさん2ポイント、なので、サラミ姉さんの優勝です。おめでとう。サラミ姉さんには、これ入りのボトル、プレゼント。はい、こちらですね。こちらプレゼントさせていただきます。冷たい水は本当に、これからの季節のライドに必須になります。体にかけたり、ね、飲んだり。もう冷たさに慣れると、冷たくないと嫌です。もう冷たいものを飲む環境に慣れてしまうと、もうこれが手放せなくなります。なので、サラミ姉さん、夏ね、暑さ弱いから、体にかけながら安全に走ってください。っていうか、夏は走らなくてもいいかもしれないけど。サラミが半分寝よるって、ダメだ、起きろ。サラミは酒を飲むと通常の3倍の速度で反応します。シャアじゃないですか、それは。シャアの、赤？シャアの赤いワインってことかな、それは。姉さん、夏もライドできますね。はい。夏にライドできるアイテムゲットです。これで楽しんでください。では皆様。はい。9時、10時、終わる予定が12分も飛び出してしまい、大変申し訳ありません。そして、サイスポの大家さん。こんな時間まで付き合ってくださってありがとうございます。この丸バツクイズ、青切符丸バツクイズにしかもすごく詳しい予備知識を付け足して皆さん、みんなに勉強させてもらって本当にありがとうございました。大家さんにでは拍手です。ありがとうございます。大家さんありがとうございました。ちなみに今回のこのラジオの内容が、ウェブ記事になりますので、皆さんよろしくお願いします。発表されたときは。ね。これ大丈夫かな？大丈夫だったかな？今日の私まずい発言したことがあったら、もう遅いけど、大家さんに後で言っときます。もうこれは言わないでって。あ、大家さんがサドラップの雰囲気がよくわかりました。きっといい感じで伝わっていると信じています。大丈夫かなって。ゆうなちゃんが。もう、ショミさんの愛犬の、もうね、もうめっちゃ可愛いんですよ。いつもね、このラジオの時に、この写真を、今日のワンちゃんを貼り付けてくれるっていうのも、いつもの流れです。はい。あ、内容はそのまま記事にするわけではないので、ご安心をということで、ありがとうございます。もうめっちゃよく書いてください。めっちゃよく書いてください。よろしくお願いします。では、皆様。はい、長い時間お付き合いいただき、今日もありがとうございました。いつもラジオちょっと飛び出しちゃうもんね。今度は、ズイフトでお会いしたいと思います。じゃあ、サラミさんにはね、タイミングを見て、ボトルプレゼントさせていただきます。では、皆様、今日もありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。沖縄レース行きましょう。 行くぞ。後でまた チャンネルに書き込みます。おやすみなさい。おやすみなさい。 おやすみなさいませ。ありがとうございました。さあ、退出してください。